ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長、松倉典夫先生にお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は先生、介護について少し伺いたいと思うんですけれども、はい、私もそろそろまあ親の介護っていうことを心配する、そんな年齢になってきました。介護保険を使ってデイサービスを利用するとか、特別養護老人ホームというのもね、最近増えてきていますけれども、こういうところに入所させなければいけないかなっていう、そういうことを考える機会が増えてきたんですけれども、そうなった時にまずどういうところに相談するといいんでしょうか？
そうですね、まずはですね、地域包括支援センターっていうのがですね、設置されてんですね、はい、そこを訪ねるのが一番いいと思いますね。今お住まいの地域、まあ、鹿島市の場合ですけど、他の地域とも同じですけど、はい、その地域を担当する包括支援センターが必ずあるんですね。鹿島市の場合はですね、小学校学区ごとに4カ所の地域包括支援センターが設置されています、
はい、
その4カ所っていうのは大道、中野、鹿島西、鹿島東の4カ所なんですけど、
はい、この大道は確か大道東小学校と西小学校の学区だと思いますが、こちらはどちらが支援センターになるんですか？
これはね、特別養護老人ホーム小児園に設置されています。
あ、先生が理事長を務めてらっしゃるところですね。それから中野っていうのは、中野東小学校と西小学校。
そうですね、これはね、大野診療所の中に設置されてます。
あ、わかりました。そして鹿島西、なんとなくひどそうですけれども、こちらは豊津小学校、豊里小学校、三笠小学校、鹿島小学校の4つの学校校をまとめて鹿島西地区と呼んでいるんですが、こちらはどちらのセンターですか？
こちらはですね、特別養護老人ホームサントピア鹿島です。
はい、そして最後になります、鹿島東は浪野小学校、高松小学校、平井小学校、八幡小学校の学区です。こちらはどちらでしょうか？
こちらは高尾崎ですね。
あ、わかりました。特別養護老人ホーム小寿園、そして大野診療所内、特別養護老人ホームサントピア鹿島、そして高尾崎の包括支援センターということになります ね。
そうですね。
この4カ所が鹿島市内にはあります。鹿島市外の方も地域にあると思いますので、それぞれ調べてみてください。
そうですね、包括支援センターにはね、ケアマネージャーっていう方がいるんですよ。
あ、
これがね、あの、全てのいろんな相談にまず乗ってくれるね、うんうん、専門の職種なんですね。でみんな非常に丁寧に対応してくれますので、はい、まずそこに相談するのが一番だと思いますね。
そうですね、はい。さあ、実際にこういうところを利用するのには、介護保険をご利用されている方が多いと思いますけれども、介護保険を利用する手順などはどのようになっていますか？
はい、やっぱりこれはね、申請しないとダメなんですね。原則65歳以上の人が対象ですけど、特別な病気を持っている人は40歳からまあ利用できるんですね。それで介護保険はですね、それぞれのまあ利用者の状況に応じてですね、まあ、認定されるんですけど、
はい、
これは、ね、要支援1、要支援2、はい、から要介護1、2、3、4から5までですね、この7段階に認定されます、
はい、
でこの認定を受けるためにはですね、まず市役所に申請を行うことが必要なんですね。それが第一歩ですね。
はい、さあ、第一歩、市役所に申請をしました。そうしますとどのようになるんでしょうか？
そうしますとね、市の訪問調査する専門の人がいるんですね、その方が自宅を訪問してですね、介護を必要とする人のですね、身体状況、体の状況や認知症があるかどうかなどを調査しますね。またその時にですね、そこで実際に介護とかね、世話してくれる人のですね、話を聞いたりしますね、
はい、
またそれと同時にですね、利用者の主治医の方にですね、書類が回ってくるんですね。主治医憲章っていう書類なんですけど、
はい、
それをですね、主治医がですね、はい、まあ、そこにいろんな項目があるんですけど、それを書いてですね、提出するんですね。その主治医憲章と、それからあの介護の訪問調査員のですね、報告書の2つをですね、まずコンピューターにかけるんですね。専門のソフトがあって、そのコンピューターによって一時判定されるんですね。そうするとこの人が例えば要介護2がいいよとか、要支援1がいいよとか、支援か介護かとかね、まあ、いろいろ細かい基準があるんですけど、でその結果をもとにですね、大体鹿島市の場合月1回ですけども、医師と薬剤師、介護士などの専門職がですね、理学療法士なんかも入ってますけど、介護認定審査会っていうのを開くんですね。そこでそのコンピューターの判定が正しいかとか、いや実はこれはもう少し事情をね、考慮した方がいいとか、
はい、
ちょっと違うんじゃないかとかね、いろんな意見を出して二次判定っていうことで、最終的にこの二次判定が決定することになります。
ああ、そうなんですね。まあ、機械の判断だけに頼ってないというところが素晴らしいなと今ふと思いましたけれども、先生もやはり主治医として意見書をお出しになることっていうのはありますか？
しょっちゅうありますね。まあ、多いのがですね、いやもう少し重いと思ったのが軽く認定された、例えば要介護1ぐらいになってるはずなのに要支援だったとかいうの多いんですけど、もし本当にですね、そういう理由があってとか、急にですね認定してからだいたい認定期間というのはまあ1年ぐらいが標準なんですけど、途中で状況が変わることありますね。そういう時はですね、もう一回申請すればですね、区分変更って言って、区変って言うんですけど、
はい、
もう一回同じことをしてもらえて、それで審査してもらうことができるので、
はい、
一回認定されちゃうと、もうその認定期間ですね、1年とか2年とかね、まあ、6ヶ月ってこともありますけど、その間はもう絶対ダメ、決まってるってことでもないんですね。
ああ、そうなんですね。わかりました。それもなんか安心しました。やっぱり認知症の方は、こう誰かがお話を聞きに来た時に調子がいいとね、すごくいろんなことを答えられるけど、調子が悪い時はその差がね、やっぱりあったりするだろうなと思ったので。
そうですね、わりかしいいとこ見せようとしてね、
そうなん
ありますけど、
うん、
でも大体専門家見るとね、
分かるんです
か？分かりますね、それは、は
い、自然体でねやっていただければなというふうに思います。さあ、そして判定がまあ1から7ということで出ました。その後から介護のサービスを利用することになりますが、どのような利用の仕方がありますか？
介護度によって利用できるサービスの回数とか内容はね、非常にこう細かく分かれてるんですね。例えばデイサービスなんかはね、要支援1、2でもね、
はい、
利用できますけども、例えば特別養護老人ホームに、やはり特養に入ろうと思ったら、要介護3以上が必要なんですね。まあ、これもさらに言えばですね、
はい、
老健施設っていうのも別にあるんですけど、そういうのは要介護1でも入れるとかね、まあ、ちょっとなかなか素人には分かりづらいところもあるので、入所しなくてもね、ショートステイって言ってね、
はい、
家族がちょっとどっかに出かけるとかね、なんか用事の時短期で入る施設もたくさんできてますので、まあ、このご本人家族の希望を含めてね、さっき言ったケアマネージャーに相談するのが一番いいと思いますね。
家族としてはやはり次に気になるのは費用なんですね。
そうですね、まあ、でもこれはかなり手厚く補助されてましてね、
はい、
実際のかかる費用の1割か2割が自己負担になってますね。ただこれもですね、まあ、もちろん介護度によって違うんですけど、
はい、
介護度とそれ家族の収入、本人、まあ、本人も収入があればですね、家族の収入によって細かく規定されてますので、でこれはやっぱり専門の人に聞くのが一番いいと思いますね。
わかりました。まあ、介護保険を使って利用できる部分と、もっとね、こういうふうに利用したいっていう、それ以上の、まあ、利用限度を超えるサービスをお願いしたいっていう時には、はい、それも受け入れてもらえるんですか？
はい、そうですね。これは例えばね、デイサービスをね、要介護2だと2回、週2回までで、まあ、一応介護保険になってるんですけど、はい、実は3回新貯金利用したいとか4回利用したいっていう時はですね、その部分だけはね、自己負担になりますけど、
はい、
別に利用しちゃダメってことじゃないんですね。ただ介護保険が補助してくれるのがその回数だよっていうだけですね。
わかりました。さあ、まあ、介護保険を使わないで元気にいることが一番いいわけですけれども、そんなまだまだ元気で過ごしたいなという方への高齢者サービスというのはあるんですか？
そうですね、これは、まあ、今非常に力を入れているところですし、でもですね、鹿島市の場合言いますとね、賢く習慣にしてますます元気になろうという、まあ、取り組みですね。これを元気向上鹿島と言ってますけど、はい、まあ、こういう取り組みをかなり一生懸命やってるんですね。で、まあ、内容を言いますとね、お口の健康コースとかシルバーリハビリなどの体力アップコースとかで、ね、はい、脳を活性化しましょうみたいな脳活性化コースなどのいろんなプログラムを用意されてますので、はい、 まあ、参加希望の方はですね、これああいうのパンフレットなんかもありますので、
はい、
市の介護長寿課とかね、さっき言った地域包括支援センターに電話ですれば申し込むことができますね。
まあそういうことなんですね。例えば先生、認知症に、ね、なりたくないなって、また認知症だとしてもこれ以上進ませたくないなという家族の思いがあると思うんですけど、なんか家でできることとかありますか？
そうですね、認知っていうのはね、一方的に進むと思ってたんですけど、
はい、
今はですね、認知の初めですね、まあ、MCI っていうんですけど、軽度認知障害、こういう方はですね、
はい、
こう積極的にですね、実は運動しながらですね、
はい、ま
あ、簡単な言葉のやり取りとか計算数とかね、頭を使うことと体を動かすことを一緒にやるとですね、認知が進まなくなるということがかなり分かってきたんですね。で、まあ、この国立長寿医療研究センターなんかですね、
はい、
コグニサイズっていう言葉でね、コグニサイズっていうのはコグニッション、認知とそれからエクササイズ、運動のを一緒にした造語ですけど、まあ、このインターネットに載ってますけど、
はい、
このコグニサイズとかいうのでですね、今言った運動と頭を使うことを一緒にやる、まあ、いろんなレベルがあるんですけど紹介してますので、こういうのをね、
はい、
もし毎日少しずつでもやるとですね、かなり遅らせることができるということが、まあ、かなり証明されてますので、まあ、そういうことやるのもいいと思いますね。
はい、2つのことを一緒にこなす。例えば私だとしたら母とお散歩に出かけながらいろいろ会話をすると思いますけど、散歩しながらちょっと計算問題出してみるとか。
そうね、計算だけなんてもいいですけどね、どっか思い出をね、話を思い出してもらうとかね、まあ、いろんな方法あるんですよ。
考えることが大事なんですかね、しりとりをやるとか。
そうですね、頭をやっぱり使うことが大事ですかね。
そうですね、
はい、
まあ、でも認知症の方がご家族にいると、そのご家族の皆さん本当にね、大変な思いをされていらっしゃるんではないかなというふうに思います。さあ、家庭だけではなかなかうまくいかない、この社会も巻き込んでいかなければいけないということになるかと思いますが、最後に先生一言お願いします。
そうですね、老老介護に疲れてね、共倒れになるといった悲劇がニュースに流れてますけども、うん、一人で悩まずですね、
はい、
まずは包括支援センターに相談してください。
そうですね、やはり地域で取り組んでいくっていうことが大事なんですね。
そうですね、自分で努力する自助、うん、
はい、
家族企業地域でコミュニティで助ける共助、
はい、
それからまあ行政に助ける公助、
うん、
まあ、よく言いますけど自助、共助、公助と言いますね、はい、この組み合わせが大事だと思いますね。
わかりました。さあ、今日はですね、介護についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは地域包括支援センターの電話番号をご案内いたしましょう。大道地域包括支援センター、0299-77-5681 77-5681、 特別養護老人ホーム障子園内となっています。続いて中野地域包括支援センター、 0299-95-9910 95-9910 大野診療所内です。続いて鹿島西地域包括支援センターです。0299-85-1522 85-1522、 場所は特別養護老人ホームサントピア鹿島隣となります。そして鹿島東地域包括支援センター、 0299-82-9351 82-9351 高尾崎内となっています。最後に鹿島市介護長寿課です。0299-82-2911 市役所の電話番号は 82-2911 番となっています。テレビのニュースなどからは、老老介護に疲れて共倒れになるといった悲劇的なケースも紹介されていますよね。一人で悩まず、包括支援センターにぜひご相談ください。ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム小樹園、小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。